おはようございます。世界の歩き方番組パーソナリティのマサルです。この番組は世界一周とロングトレイルの旅をしてきた宇部とマサルが日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードなどを踏まえてお話しする番組でございます。本日は11月の25日木曜日でございます。はい、毎回恒例ですが、まずはお知らせです。相方の、ゆうちゃんがですね、クラウドファンディングをやっております。もうこのポッドキャストをお聞きの方はご存知かもしれませんが、今回もご紹介しておきますね。鋸南町にブルーベリー農園を作りたいということで、クラウドファンディングをやっているのですが、現在の状況はですね、収録日が11月の24日も、水曜日なんですが、支援総額ですね、273万2477円、目標金額200万円のところ達成率が 136% というところですね。で、支援者数は、197人で、終了まで残り6日というところですね。うん、すごいね。ほんとたくさんの人が、もうそろそろ200人っていうところに、なりますね。で、リターンのね、僕が、支援させてもらった写真だったと思うんですけど、それはね、おそらくもうソールドアウトになってたんじゃないですかね。消えてる。はい。で、やっぱり一番多いのが、その実際にブルーベリー農園のね、農園の手伝いというか、農作業みたいなところですね。そんなのが結構多いですね。プレオープン招待券とカレンダー付きが52人ですね。で、あと次に多いのが木のオーナーになれます。3万円。もうすごい。これ50人限定だったんですけども、39人。残り11人ですね。はい。なかなかたくさんの人が関わっていただいて盛り上がってきてるかなと思います。残り6日間、僕も毎日チェックしていこうと思います。はい。では今回はですね、個性が集まる九十ハイキングということで、以前行ってきた九十のハイキングのお話をベラベラとしていきたいと思うんですけど、先週になるんですかね、11月の19日から21日まで、九州の九十を歩いてきました。で、まあその時のねことを話していこうと思うんですけど、僕あんまりこう山登りをしないんですよ、一人ではね。で、誰かとこう歩こうとか誰かに誘ってもらったりすると、すごい楽しみにしていつも行くんですけど、今回まあなぜ九州のね九十に歩きに行ったのかっていうところからお話ししたいんですね。以前ですね、かっこいい大人たちということで、9月だったかな、配信したんですけど、その中で出てた、宮沢寛さんですね、小笠原諸島に住んでいる、僕の日本一周の時にすごいね旅のスイッチをこうガチャコンと入れてくれたかっこいい大人の一人なんですけど、まあ、その方がですね、そろそろちょっとまあ仕事とか子育てとかが落ち着くから、まあ数年後にはなるとは思うんですけど、まあ、やっぱ PCT 俺もちょっと行ってみたいなって話をしてて、でね、もうぜひぜひですよ、僕からしたら。で、小笠原諸島ってね世界遺産なんですよ。なのでね、テント張っちゃいけないんですね。なので、まあ菅さんはアタカマ砂漠マラソンですか、2018年にある、走られてる、まあ、参加されてるんですけど、まあそんな人だったらね、特に何も言うことないかなと思ったんですけど、やっぱり転泊したことないとか、その一日どういう流れで動いていくのかっていうのを、まあ、いろいろねネットとかで調べたり、僕とこう電話したり会って話する分には伝えれるんですけど、まあ、やっぱり一回体験しときたいっていうことだったんで、どっか山連れてってくれという話が一番初めにありました。で、この11月の、19から21日までだったら、まあ、自由に動けるよってことだったんで、まあ、ちょうどね東京に行く用事があったみたいなんで、それの空いてる日を言ってもらったので、まあ、その日でどっか行こうってことにしたんですけど、ただなんか僕その山の、ね、日本の山どこがいいかとか、どういう風なとこ をね歩けばいいのかっていうのはあんまよく分かってないので、まあとりあえず東京近辺アルプスの方とか行ったら寒そうなんで、僕寒いの苦手っていうのもありますしね、菅さん小笠原から来るんでね、あったかいとこですよ。それでいきなり雪降るようなとこに行くのもね、なかなか難しいかなと思ったので、とても単純な、答えでですね、九州に行けばあったけんじゃないかってことで、九州とかいいとこないかなと思って探したんですね。で、九州といえばこの、ポッドキャストにも出ていただいたしげさんもね、九州にいてる、九州出身か大分なんですけど、まあ、しげさんにちょっとどっか九州いいとこないかいねって話をしてたら、まあ、九州あたりがいいんじゃないかなって言ってて、まあキャンプ場があって、それを起点にまあ荷物をデポして歩くこともできるし、まあ景色もすごい、まあ、独特な景色が見れていいんじゃないかなって話で、まあ九十がいいのかなってことをふわっと思ったんですね。で、九州の門司港にあるテントという、まあ、飲み屋さんですね、まあ、そこの店主の周さんって方、2018年に PCT を歩かれたハイカーなんですけど、まあ、その方とも前のお手伝いも店の手伝いにも来てくれたので、まあ、周さんにちょっと九州の九十ってどんな感じですかってことを聞いて、まあ、大体この辺ぐらいに行こうとしてるんですけどって言ったら、まあ、周さんがね、じゃあ俺も店休んで行くよって言ってくれて、まあ、菅さんと僕と周さん3人で歩きに行く話が一番初めにあったんですね。で、まあ、3人で、まあ、グループのメッセンジャーつないで、まあ、当日のこととかいろいろ打ち合わせをしてですね、まあ、集合時間とか、どういうとこ歩きますよってことを3人で共有したんですけど、そこにですね、ここにはここであんまり話してないかもしれないですけど、平野さつみくんといってね、僕はサコって呼んでるんですけど、フィリピンで僕が世界一周中に出会った、旅人といいますか、一応サッカー、当時サッカー選手だったんですけど、まあ、サコがですね、小笠原に以前一緒に遊びに行ったことがあって、で菅さんとサコと僕とあと大和道のひろきくん、キムさんって言えば皆さん分かりますかねの、まあ、3人で、菅さんを訪ねて、ひろきくんが大和道に入る前だったかなに行ったんですね。で、まあ、その4人でどっか遊びに行けたらいいねってことは前々から言ってたんですけど、ひろきくんはニセコでポップアップ、をしに行くということで、ちょうど日がかぶったから参加できずですね。で、佐古がちょうど、どこだったかな、上高地のホテルでちょっとまあ短期バイトをしてて、それがちょうど終わってから迎えそうだから行きますってことで、まあ、佐古も参加で3人ですね、周さんと僕と菅さんと佐古の4人で、九十に行こうって話になりました。で、19日の朝一から動きたかったんで、まあ、僕は18日のうちに、九州に入って、周さんのねお店で夜飲んで、まあ、次の日に、みんなで合流しようってことになったんですね。で、周さんは周さんでですね、その九十にハイキング行くっていうので、まあ、ちょっと周りの人たちに声をかけてくれてたみたいで、まあ、何人か来るかもねぐらいのことを言ってたんですよ。で、実際に、18日に周さんお久しぶりですって、まあ、言うても 1,2 ヶ月前に会ったばっかなんですけど、で、実際何人来るんですかって話をしたら、なんかね、山田パックスって皆さんご存知ですかね、山田パックスを作ってる山田さんという方がなんと山形から車でこっちに向かってるという、ことを聞きまして、僕もねちょっと面識なかったんですけど、周さんのお店にねバックパックが2つかけてあって、まあそれを作ってるのが山田さんなんですけど、まあ、周さんと山田さんの関係は何なんだっていうところはですね、これこそまさに PCT の2018の、PCT のトレイルの上で出会ったお二人らしいんですね。で、周さんは南から北に向かって歩く、ノースバウンドで歩いてて、山田さんは北から、南に向かうサウスバウンドで歩いてたそうなんですよ。で、まあ、トレイルの、途中でね、どっかですれ違うので、まあ、その時にすれ違ったぐらいの出会いらしいんですけど、まあ、やっぱり向こうで出会う日本人同士って、まあ、それだけでね、なんか心が通う部分があるんですけど、まあ、そういうつながりで山田さんも合流するという、情報があってですね、 で、もう一人ね、女性がですね、僕はいつもマンちゃんって呼んでるんですけど、この方は東京の方なんですけど、来年2022年の10月11月ぐらいかなにテアラロアを歩きに行くとおっしゃってました。略してね TATA って言うんですけど、まあ、テアラロアっていうのが正式名称で、ニュージーランドのするハイキングですね。ニュージーランドの、まあ、北の島と南の島全部を貫いてる、道なんですけど、総距離がですね3000キロぐらいだというとこですね。はい。でまあ続々とね人が増えてくるんですよ。で、まあその6人かな。でとりあえず、九十のボーガズルキャンプ場に行こうってことで、ヨシブ登山口っていうんですかね、ヨシベって書いてヨシブって読むってネットで見たんですけど、多分、合ってると思います。から、僕とカンさんとサコ3人で、シュウさんに送ってもらって、まず、3人ですね歩きに行って、シュウさんは、残りの2人が後から来る車を、違うところに置いて、また戻ってきてから歩きに来るという話で、まあ、先にね、3人で行ったんですよ。本当にね、カンさんとサコと、まあ、カンさんとはその小笠原以来なんて2年ぶりぐらいだと思うんですよね。でサコとは、前大阪に遊びに来たのがいつだったかな、1年経ってないぐらいだと思うんですけど、まあ、本当に3人で久しぶりに、ゆるゆるとね歩きながらおしゃべりして、なんかね、まあ、カンさんってもう小笠原の方なんで、まあ、山の人というか僕のイメージで海の人なんですよ。まあ、サップしたり、まあ、サーフィンしたり、まあ、あとはサッカーしたりとかなんですけど、まあ、本当にカンさんといえば海のイメージなんですね。でまあその方が、ね、山の道具を持って、ね、トレッキングポールをついて歩いてる姿がね僕はとても新鮮でしたね。でね、サコがね、またいいんですよ。あの、道の駅白方トレイルを2020年に歩いたんですけど、ね、彼がね、そのロングトレイルやるっていう流れがすごい面白くて、まあ、ここ数年、よくね、あの、遊ぶことが多いんですけど、あれ、何月だったかな ?4 月ぐらいにサコから電話かかってきて、で、まさるくん、道の駅白方トレイルってどんなトレイルなのみたいな電話が来たんですよ。で、まあ1000キロぐらいあって、南の起点と北の起点がこういうところで、まあ、季節的にはこんな感じかなってことを伝えたんですね。で大体1000キロぐらいだから、まあ普通一般的な人は40日から50日ぐらいで歩くみたいだよって話をしたところですね、3日後か4日後にね、あの連絡が入って、まさるくんスタートつきましたってことで、もう本当にノリと勢いで歩いてしまった、まあとてもね魅力的な個性的な友達なんですけど、彼のね荷物とか見てるとね、本当にねこうなんか初心を思い出させられるというか、なんか最近って UL のカバンとかね、機能的で軽くてデザイン性も高くてっていうものがすごい増えてると思うんですけど、まあ、サコはねなんか、まあ、もちろんバックパックも高いですよ今のね、イベルのカバンって。でもサコはそういうのを使わずね、ほんとセカンドショップとかで見つけた2000円のカバンを買って、で、まあ、もちろんね機能性も特にないので、あのカバン1個じゃいろいろ収まりきらんところもあるんですよね。なので前にもちっちゃいナップサックみたいなものを引っ掛けて、で本当にねなんかこうなんでしょうね、そのお金がないからじゃないと思うんですけど、まあ、この値段で使えるからいいじゃんみたいな感覚で、本当ね旅人気質というか、なんか昔もね僕はそうだったはずなんですけど、なんか最近すごい物にこう頼ってしまってる部分があるなと思ってね、本当にこう彼の生き様を久しぶりに目の当たりにして、ちょっとね初心を取り戻しましたね。はい。それで、ボーガズルキャンプ場に到着したのがちょっとね遅かったんですけど、5時前、日がちょうど沈むぐらいですかね、沈む前にキャンプ場に着いて、まあ、カンさん初の、天白ということで、テントも買ったばっかりの、シックスムーンデザインのねルナソロだったかな、をどうやって建てるのかなみたいなことを言いながら、 YouTube で俺勉強してきたから大丈夫だっつって、で、まあ、本当に見よう見まねで、トレッキングポールをこう差し込んで、ペグはここでいいのかなとか、 そんなことをやってるの横で、まあ、僕もテント張ってましたね。で日が沈んでね結構冷え込んだんですよ。でもうテントの中で入ってちょっとこう暖を取ってるところに、シュウさんとマンちゃんと山田さんが、何時だったかな1時ぐらいかなに、もう真っ暗になってから合流しました。で、まあ、みんなテント張ってちょっとね外でご飯食べるには寒すぎたので、だから避難小屋みたいなところに、まあ、逃げ込んでですね、そっちでみんなでご飯作りながら、まあ、初めましてといろいろおしゃべりをしてましたね。山田さんも僕初めて会う方でしたね。でカンさんとシュー、サコからしたらもう他のみんなは全員初めてなので、まあ、みんなでね本当にどういう人なのかって話を、してましたね。で何時だったかな、9時前ぐらいにもうそろそろテント入ろうかってことでテントに戻る時にですね、また一人この夜ナイトハイクで来る子がいるかもしれないっていう感じでシュウさんから連絡をいただいて、でその子がどこの子だったかな、福岡の方の子かな、前シュウさんのとこで、遊びに行った時に会った子なんですけど、ちょっとちゃんとね名前と顔が一致してなくて、まあ、その子はゆうちゃんっていうね女の子で、その子もなんと2022年、来年ですね GMT を歩きに行きたいっていう感じの子なんですけど、ライターさんを今してるみたいですね。でその子が何時だかな、 9時、仕事終わりに車で来て歩きに来るって言ったんで10時ぐらいに着くみたいな感じで、まあ、テントに入ってたら、まあ、ヘッドライトね、そんな時間になかなか歩きに来る人もいないんで、あ、もしかしてゆうちゃん来たかもって言って、もうね、なんか初め3人で歩くはずだったのにもう4人になり5人になり7人になりみたいな感じですよ。で、7人、シュウさん、僕、カンさん、サコ、山田さん、マンちゃん、ゆうちゃん、7人ですね、7人になったんですよ。で、まあその日は、まあ、もう夜も遅いので、みんなでテントを張って寝て、翌朝ですね、まあ言ったら中日が一番、移動ができたので、まあ、そこでテントを防火釣りに置いて、一日中ハイキングみたいな感じですね。で、2日目はですね防火釣り、から、北見温泉の方に歩いて、北千里浜ですかのところから、九十山の方に向かって歩いて、そこから降りて中岳また行ってちょっとご飯食べてまた来た道を戻ってっていうような形で、歩くことにしたんですけど、この日が土曜日でしたね。すごいねやっぱ人多いんですよ。で僕あんまりこうねそういうこう分かりやすく有名で綺麗な山ってあんまり一人で行くことがなかったりするので、なんか本当にこう観光地まで行かないですけど本当に人気なね、ハイキングコースなんだなって思うぐらい、特に九十山の山頂すごい人でしたね。で九十山の山頂ぐらいから、阿蘇山がねこう見えて天気もすごい良くてねいいハイキング日和だったんですよね。でそこから中岳の方に向かって、中岳一応九十の中で一番高いところになるんですね、1791m。うん、ここからねその、ボガズルの方とか三股山とかが、ね、一望できてすごいね良かったっていうだけじゃ伝わないと思うんですけど、なんかすごいこの九十の山って僕あんまり日本ではこういう山って知らないなっていう印象を持ちましたね。なんかとてもこう異世界に来た感というか、はい、まあそんなに他の山行ってないからよく分かんないっちゃ分かんないんですけど、なんかすごいとこでしたね。で、まあその後、まあ、ゆっくりと戻ってですね、ボガズルキャンプ場に戻って、まあ、温泉行く人は温泉行ってご飯食べる人は食べてっていう本当自由な時間を過ごしたんですけど、何時ぐらいだったかな、またね一人増えたんですよ。みんなで晩ご飯食べてる頃ぐらいかな、それぐらいに、もう一人合流ということで、その方はですね、大ちゃんという方で山口県から、車飛ばして来てくれて、で、夜合流したんですけど、彼もね2022年来年 PCT に歩きたいなっていうハイカーだったんですね。でインスタグラムフォローしてますって言ってくれて、もうやっとこう なんかね、連絡とかしてたわけじゃないので、このフォロワーさんというか、インスタグラムフォローしてくれた方とやっとこう顔と名前が一致してっていう、出会いもありましたね。で、まあこのね8人結局揃ったんですよ。でみんなねそれぞれロングトレイル歩いてきたか歩こうとしてるかですね。でちょっといろいろ考えてみたんですよ。この8人がまあ数年後全部のね今まで歩いてきたものとこれから歩きたい道の距離を足したらね、地球一周分ぐらいに相当すると思うんですよ。4万キロが地球一周なんで、まあ、週3で言えば、PCT と GMT も歩いてて、CDT 来年行こうとしてるし、まあ、カンさん PCT でしょ、で佐古は道の区で、山田さんは PCT、 まんちゃんはテアラドア、ゆうちゃんが GMT、 で大ちゃんが PCT なんで、まあ、全部足したらね全然4万キロは優に超えるんですけど、なかなかここまでロングハイキングをする人が集まることってないと思うんですよ。僕がね最近そんなことばっかり配信したり、いろいろねイベントさせてもらったりとかいうので、周りにそういう方が増えてきたとはいえですよ、こんなにね長距離歩く人たちが集まるってなかなかないですよね。はい、それで3日目がですね、もう、いろいろみんなね、それぞれの場所に帰るので、まあ、帰りの飛行機とか帰りのバスいろいろ時間があったので、本当に朝一、まあ、起きる人だけで朝駆けして、9時ぐらいにはキャンプ場出て、車のとこに行こうってことで、朝一ね5時過ぎかなぐらいからスタートして、どこに行ったっけな、大仙ですね、大仙山に、朝駆けで行ってきました。まあ、山頂からのね朝日とかご来光はこうはっきりは見えなかったんですけど、まあやっぱり寒い中テントから頑張って入れただけの、会話あったなっていうような綺麗な景色を見せてもらいました。でそれから下ってキャンプ場に戻ってテントを片付けて、ヨッシブじゃなくて、どっちだったかな、長者原かの方に降りていくコースで帰りは帰りましたね。でこの道がね九州自然歩道なんですよね。看板があったらあったんですけど、まあ、それが九州自然歩道の道ですよってことがあったんで、ね、いつかね歩きたいなと思うんですよね。で九州自然歩道って九州をぐるっと一周回ってるみたいなんですけど、全部ね合計したら2000キロ以上のコースになるんですよ。なかなか夢ないですか。なんかこの前天富トレイルから、新越トレイル200キロって言ったけど、それの10倍ですからね。それをこう九州中をぐるっと回って歩けちゃうというロングトレイルがあるんですけど、まあ、整備のこととかいろいろで、ちゃんと歩ける日が来れば僕もねぜひぜひ歩いてみたいなと思うトレイルです。はい、でそれで、長者原から、それぞれの場所に帰っていき、まあ、解散って形になったんですね。で、まあ、僕はその日の夜のうちに、新門司港から出てる船があってですね、大阪に向けて夜帰ったんですけど、いや本当ね楽しかったんですよ。もうねとにかくもう楽しかったんですよ。こう言葉にするのすごい難しいんですけどね。もちろん行った場所が良くて天候が良かったっていうのはもうもちろんそうなんですけど、やっぱり初めて会う人たちがこれだけいて、僕だけじゃなくてねそれぞれの人たちがそれぞれ初めましてなんですけど、なんだろうね、年代もね20代から、50代まで様々なんですね。でもなんか同じテント場にテントを張って、まあ、一緒にご飯を食べて、まあ、温泉もあったんでねお風呂に入ったりとかする中で、もちろんこう年の違いはあるんですけど、なんかその年の壁を越えてこう付き合えた人たちだなって思ったんですよね。まあ、それは僕だけだったのかもしれないなと思ったんですけど、なんかそのグループのメッセンジャーとかをつないで、まあ、当日撮った写真をみんなでシェアしようぜみたいなんで連絡を交換したんですけど、その中でもすごいみんな なんかその景色良かったどうこうよりもなんかすごい出会いがあって良かったとかっていう人がすごい多くて、やっぱりなんかなんつうんですかね、普段から同じような人たちとこう関わっていくとどうしてもこう、まあ、なんていうんですかね、自分がこう正しいと思ってしまうというか、なんか新しい発想とかって生まれづらいのかなと思って、でもこうやって新しく出会う人たちとね、何日か過ごしてると、なんか今まで自分が思ったことをちょっと壊してもらえるというか、でまたその壊れた部分からまた新しいものを作れていけるみたいな、なんかそれって自分一人じゃなかなか難しいことな気がするんですよ。やっぱり自分とね違う個性の人がこう集まってきて、そういう人たちと話をしたり、その人たちの姿勢とか姿とか立ち振る舞い見てたら、なんかこう自分にも、おなんかこういうのはちょっとヒントになるかもとか、今までこう思ったのってなんかちゃうかったかもとかっていうのがなんかねポロポロ出てきて、すごいねこう発見の多い2泊3日でしたね。うん。で、まあ、シュウさんとね最後、お別れして、フェリーターミナルに送ってもらったんですけど、まあ、なんかシュウさんはね九州でこうハイキングクラブみたいなお店でやってるらしいんですけど、なんか僕が大阪でお店が、まあ、できて落ち着いたら、なんかこう大阪のハイカーじゃないけど、なんか九州とこう大阪のいろんなねそのハイキングを通じての交流ができたら最高だよねって話をして別れたんで、まあ、来年以降になるとは思うんですけど、また別に大阪と九州限らず、もう北海道からでも沖縄からでも飛んできていただければ最高なんですけどね。なんかそんなハイキングのイベントというか交流というか、なんかそんなんが来年以降できるんじゃないかなっていう、また新しい楽しみも出てきた感じでしたね。うん。いやーもうまたすぐまたみんなに会いたいぐらいの友達たちになりました。今日はこんなとこですかね。はい、ここまでのお相手はマサルでした。それでは今日も元気にいってらっしゃい。